経済クラブの小崎です。経済クラブでですね、元ヘッジファンドマネージャー横目かじてるが、世界経済の裏シナリオを解説するオンラインサロンとなっております。またですね、2023年世界大恐慌シナリオですね、解説した、セミナーのね、動画をプレゼントしておりますので、概要欄からぜひお申し込みください。今回はですね、その全体主義。まあ世の中はね、共産主義に触れているようなね、形になっているわけなんですけども、じゃあですね、その共産主義になればですね、超富裕層がですね、奪われて、で、そしてですね、その一般庶民にですね、その富が分配されるので、平等の世界、平等な世の中になるので、それはいいのではないかというね、お話がありました。それについてですね、まあ横森と、まあ全体主義、共産主義、これからの世の中、それについて話しましたので、こちらの音声ご覧ください。世界が全体主義化しているこの世の中で、共産主義になれば世界を牛耳る超大金持ちの資産も奪われるのではないでしょうかっていうね、質問ですけど、う
ん、いい質問だね。超大金持ちの資産が奪われる、誰に、うん、って誰に奪われるんだって、
あ
いうことやな。
いや政府じゃないですか、
国民に奪われる、それは政府、うん、じゃあ政府って誰のもの、
政府。
今の政府見てわかるでしょ？もう全部プロレス団体のものじゃん。
多分それを理解できる人が初めて聞く方もいらっしゃると思うので、もうちょっと詳しく。
左翼の末端の人たちはさ、大金持ちから奪い取れって言うんだけどさ、ね。はい、奪ってどうすんだ、私たちに分配しろっていうのが左翼の末端の理論なんだけどさ。
はい、
結局ね、その、奪うための箱っていうのがあるわけよ。うん、で、ソ連の頃の共産主義っていうのは国家っていうものが奪う側だったのよ。
はい。
で、新しい世界資本主義っていうのは、もう言っちゃっていいのかな、こんなところで言っていいの。あのね、うん、ファンドとか信託なのよ。
ファンドとか信託がイコール政府になるってことですか、世界
政府。そう。だから結局財産はどこが買うの、だから、ね、ハゲタカみたいなもんなのよ。うん、ね、はっきり言って国家が潰れたらどっかが買ってくるって言うじゃない。
はい。
その通りどっかが買ってくるんだよ。それも未上場のファンドが。その未上場のファンドって誰のものってことよ。ね、みんな奪われちゃって、そうすると未上場のファンドが、ファンドっていうのはいいんだよ。税金かかんなくて。
まあ、よく今まであった流れっていうのは、まあ、発展途上国ですよね。あの、途上国、新興国で行われるのは、うん、まあ、そこに資源がありますと。で、そしたら、世界銀行とかですね、IMF とかが、まあ、融資をするわけですよね。で、それで、こう、うん、国がインフラも整って、すごく発展できますよっていうことで、で、発展途上国は受けますけども、そのお金をこう受け取った発展途上国は、それで、うん、返済ができなくなると、結局そこの土地の石油利権とか資源の利権とかを奪われるっていうような形になるわけですよね。うん、だからそこにすごい近いというようなイメージなんですかね。
そうなのよ。だから奪われちゃうのよ。結局国民の財産と言われるものが。で、そういうものが国家じゃなくて、そういうファンドに奪われる。そうすると、ファンドはそれを買うでしょ？買ってそこからチューチュー吸い上げるわけ。はい、じゃあそのファンドのオーナーはっていうことになるわけじゃない。ん？それ資本主義じゃないのって言うんだけど、いや、そこのファンドの管理者っていうのはまた、いや、私は管理してるだけですからっていうふうになるわけでしょ、うん、だけど管理してるだけですからってなるけれど、躊躇吸い上げるわけだよね。
はい。
だから、それが新しい資本主義なんだ。
新しいですね。
あ、違う、新しい資本主義じゃないよ。新しい共産主義なんだよ。だから国民は誰も財産持たないよ。
はい。
だから誰で財産持つのって。ファンドだよ。だから結局何も吸い上げるところがないわけじゃなくて、国民を貧しくさせるのが共産主義っていう。あ、これは言っていいのかな、まあいいや。だから共産主義っていうのはね、末端の人たちは貧しくなるの。で、超大金持ちっていうのは、じゃあ末端の人たちがファンドを作れるのって言ったら作れないですよ。
はい。
ファンドの法律から仕組みから大変だよ、これ本当に。だから、このファンドというもののオーナーが、それも未上場ファンド。ね、PE っていうのは、プライベートエクイティファンドっていうのね。
はい。
この PE ファンドっていうのが、もう世界を牛耳ってる。今だから上場企業なんていうものはね、もう上場させる意味がないのよ。牛耳るためには別に PE でいいわけ。そうすると情報開示する必要もないでしょ、今。
全くないですね。
ね、上場してないんだからさ。だからそういったところがうまく牛耳っていけばいいのよ。だからそこは、もしね、サイズの規制があっても、ある程度の小さいサイズにしてさ。だけど全部同じような一族でやってたらどうなのってことになるじゃない。
なるほど。
世界のほら、なんとかの委員会とかみんな、もう一族じゃない。だから、そういうような末端の人たちは、 何ももらえない。じゃあそこのファンドが、じゃあ吸い上げたものを国民に一部分配みたいな、ほら、寄付みたいな形にして、その新しいファンドがあって、そこから国民に行くと。そういうのも作ったりするわけ。
はい、
そうしたら、なんかファンドは規制されないような形になってくるわけじゃん。税金も払わなくていいし、だからファンドっていうのはいいんだよ。ファンドのことをね、これ一番言っちゃいけないところじゃないか、本当。まあいいや。まあそのうちバレるから。
うん。まあだから共産主義っていうね、なんか国民はみんな平等であるっていうそこのね、定義付けっていうものも、それ財布分配して、まあみんなに分配しますみたいなイメージなんですけど、
そうそう、
結局ソ連で起きたっていうのは、まあ共産主義化して、まあそこにあったその石油利権とかっていうものも、中央政府が吸い上げるように見せて、うん、実はどっかに行ってたみたいなイメージですよね。そう
そう、うん、だから共同開発みたいにするわけじゃない、外国とソ連なんて、はい、ソ連は大体外国と石油っていうものは共同開発して外国に行ってたわけよ。それを一生懸命やってたのが、はい、オキシデンタルとかそういうこと言っちゃいけないのが、まあいや、その辺にしとこう。
はい。まあということでね、新しい世界ですね。資本主義とかって言われてるような、その姿っていうものは、基本的に超中央集権的な世界。しかも、ファンドによってコントロールされてる世界だということですね。
そう。だから株式会社がなくなる。だから中国でもそうでしょ？
はい。
有限コンスがなくなってないでしょ？
うん、ね。
だからそれと同じなのよ。共産主義なんだけれど、そういう形のじゃあそこのオーナーは誰っていう風になるわけじゃない、ね、はい、中国なんとか集団のそこのファンドがあるわけでしょみんな、
はい、
結局オーナーはファンド、そうするとファンドになっちゃうと分かんないわけよ誰がって言って、
そうですね、で
そこの管理者の管理者の管理者みたいなのになっちゃうと全然分かんないのよ。だけどそれは共産主義の中に存在してるわけよ。だからそういうのをよく見ていくと、なんだそれはっていうふうになるわけ。だから一般の末端はとにかく財産を持たないようにするという。そしてもう全体主義、皆さん打ってくださいっていうことになるんでね。そういうことです。
はい、わかりました。
ちょっとやばいな、これ思ってて。まあいいや、はい。
はい、わかりました。まあね、経済クラブでそんなね、裏側の話をしてますので、興味ある方はですね、ぜひ経済クラブ .com 会員になっていただければと思います。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。